まあ、だいぶ話がそれちゃったんですけれども、はい、まあ、日大アメフト部に言えることはそんなところですかね、
う
ん、
そうですね。
あとはじゃあちょっと小ネタみたいな感じになりますけど、はい、あ、そうそう、西野七瀬さん、
あの、なんだっけ、乃木坂
の熱愛報道がありましたね、うん、まあ2年前なんだっけ、うん、あれ確か。
え、西野七瀬さんって、はい、あの今一番結構中心的な感じの人、
分かんない、1番目か2番目ぐらいですよね、うんうん、
が熱愛で2年前
うん、にあれテレビのディレクターかなんかだったっけ。
ああ、なんかあのちょっとおらついた感じの人ですよね。
あ、そうなんですか。
うん、
2年前って言えばキーポイントかなって思うんですよね。
どういうことですか。
うん、そこでもう別れちゃってんじゃないですか、うん、だって、うん、じゃなきゃ文春、天下の文春さんが、うん、わざわざ2年前引っ張ってくるってことはリアルタイムのネタがないってことでしょ。
まあそういうことですよね。
2年前に別れてるっていうことはどういうことか分かります、
うん、分かんないです。
まあ、俺が言うしかないのかな、俺の口から。
はい。
吉田くんのことは好きになっちゃったからでしょ。
何を言ってるんですか。
ちょうどあれじゃないですか、クレイジージャーニーで、僕の回を、が好きですって。吉田さん好きですって。
吉田さんの回が好き
って言ったのがちょうどその頃じゃないですか。
ああ、まあでも確かにそれは合いますね。うん。
だと僕は思うんですよね。ごめんなさい、だから、ホラン千秋さんも僕も好きなんですけど、うん、それは僕、じゃあ一回お話したことあるんで。
はい、一回話した、
はい。はい。ベッキーさんの番組で、
うん。
ベッキーさんがまだこうなる前に。
はい。はい、
その時に、うん、まあ、ホラン千秋さんと、あの、Yes, Fall in Love の。
あ、あの、わかりました。はい。うん。
大変失礼ですよね、名前今パッと。
バービーさん。
バービーさん、はい。は僕のこと好きだなって思いました。はい、
で、
同じように西野七瀬さんも僕のこと好きなんで。
あ、じゃあもうそのディレクターを捨てて。
すいません。ほんとすいません。ディレクターさん。はい、と思ったっていう。
は
い、
ああ、に、
だけの話なんですけど。
あれでも西野七瀬さんって、
はい、
確かにその回が好きですってのは僕たまたま見てたんですよ。
で、あの、オカルトとか怪談が好きなのも確かなんですよ。
あ、そうなんですね。
バナナマンのバナナムーン、うん、あ、ごめんなさい。設楽さん。
はい、絶対言うと思った。はい。
設楽さんと、
はい。
日村。
うん。
いや、だって僕は会ってない芸能人は呼び捨てにする。はい、それは素人ですから。はい、
うん。
素人はプロ野球選手とか芸能人は呼び捨てにするでしょ。はい、当たり前じゃないですか。はい。ただ、共演何回もしてますから、うん、設楽さんとはね。
この前も出てましたよね、吉田さん。
ああ、はい、ほら。あれはでも使い回しですけどね。
うん。
うん、新しく、僕は、あの、村上さんには、はい、特には行ってないんで。
あの、世界遺産にね。
はいはい。またなら、うん、あの、僕と一緒にやってるディレクターさんは行きましたけど。はい、
うん、うん、はい。そうか、じゃあ、まあ、そうやって何回も会ってるんで、
はい。
ってことで、何、その、日村の、
はい、
番組とか、
うん、
にも、その、オカルトが好きで、なんかってことなんですか。
あのバナナムーンっていうラジオ番組で、はいはいはい、なんかそういう稲川淳二とか好きだっていう稲川さんごめんなさい、何回も共演してるんで、
はい、
稲川さん、うん、この前もあの稲川さんイベントやりましたから、うん、僕もでコメントもらいましたから。
え、稲川淳二、稲川淳二から。
僕に対してじゃないですけどね、はい、その稲川イベントに出てる人たちとかに対しての、
うんうん、おすごいですね、
映像でのコメントをもらいましたから。稲川さんが、
うん、
座長がね、うん、座長のことが好きだ、うん、らしい
です。あ、そうなんですね。
七瀬もね、七瀬も。
わかりました。
らしいんで、
はい、
まあ、これはちょっと間違いないかな、とは思いますよ。
え、じゃあ、もうそのうち、
うん、
なんかスキャンダルを逆に取られる恐れもあるから気をつけなきゃいけない
ですね。ねえ、本当に。
会ってもらえるのにな。
本当気をつけないとね、
はい、
なんかそういうのやりにくい時代になっちゃったね。
あと何かあります？
あとはね、うん、日米首脳会談、
うん、
あ、日米ね、米朝首脳会談が、うんうんうん、今の流れがメンヘラっぽいなって。
まあ、あれはね、もう本当典型的なあれだよね、あの もう別れる、もう出てく、
で周りがちょっとやめなよとかね、あのもうだからさ、いや大丈夫だっていうのは、アメリカ君、トランプ君も全然そういう感じじゃないから、もういい、もういい、別れる、ああじゃあそう、まあ、あなたはそう決めたんだね、ジョンちゃんが決めたんだったらしょうがないよって、こっちがね振り回されて、じゃあそうなんだねって散々1ヶ月2ヶ月3ヶ月やって、でこっちがもうしょうがないねってなった次の日に復縁しましたって、ね、ツイッターとか、
そうです
ね、インスタとかフェイスブックとかに上がってるみたいな、
本当、うんうん、そのパターンですよね、うん、そう、なんか何なんですか、なんかでも意外に交渉はやっぱうまいんだよね、
うん、
北朝鮮の方とかもね、
うん、まあね、うん、それが肝みたいな国ですからね、
うん、まあ、僕はでもいまだにミサイルが落ちてくると思ってるんで、
ああそうですか、
僕は本当に冗談抜きで毎週土日どっか行ってますよ、
うんうん
うん、
ただ、菅田さん、一番大事なこと忘れてると思うんですけど、
はい、
米朝首脳会談が破綻した、まあ、まだ破綻してないんですけど、うんうん、あのとりあえずアメリカが辞めるとか、
はい、
また北朝鮮が、ね、あの核開発施設、
うん、
再稼働させたんじゃないかってなってますけど、はいはい、それの一番のきっかけっていうのは、僕たちがプチ系のメールをこのラジオで読んだことですからね。
そうですよね、うん、
何かというと、プチ系さんが北朝鮮のミサイルを落とさせることになった張本人、
はい、
ってことは皆さんご存知ですよね。
そうですね、怖すぎるな。
つながってるんですよ、やっぱりつながってるんですよ、絶対に、
うん
うん、だプチ系に会談しに行ったわけですよね、トランプもジョンウンも。
いやもうしてんじゃないの、だから、
まあそっかそっか、
うんうん、この前、前回のメールでプチ K さんが、
うん、
なんかほら、こうやっていろんな読まいごとをいろいろ返すじゃないですか。
はい、読まいごとをね。
で、その時に、あのほら、僕たちはこうやって読まされる役割、
うんうん、
コマなんじゃないかって話をしましたよね。
はいはい、
そしたらなんか DM いただきまして、
おお、
あの、
ホットラインが。
うん。その役目だということを見抜かれていたとは、完全に私の失敗です。みたいなことが、
もうあなたを消すしかありませんね。
そう、そんな DM が来て、うん、すごい変な時間に来るんですよ、なんか、
はいはい、
2時50何分みたいな、怖、うん、っと思って、
うん
うん、そんななんですけど、今回はプチ K さんはメールは来てるんですか。
来てません。
え、来てないの。
まあ一回メール送るごとに命を削ってますからね、そんなに短期間では送れないみたいなんですよ、はい、いや代わりといっては何なんですけど、帰参時と並ぶ嫌われ者のメールでも読んでおきます。お名前、山本リッパーさん、
はい、おお、
40代男性
の
方ですね、
はい、
皆様こんにちは。最近はあまり出会い系サイトで遊ぶ暇がないのですが、いくつかやり取りをご紹介します。ビッチ集のする書き込みを見つけ、 S ちゃんという女に会えませんかと送信すると、どのような会えるでしょうかという返信が来ました。私はそんなことは自分で考えなさいと送信してやりました。
違いでしょう。
すると翌日、めんどくさいのでもういいですと返信が来ました。いやー、ビッチをからかうのって面白いですね。次は、サチという女。さっきは S だったのに、イニシャルだったのに、ひらがなでサチという女。会えませんかと送信すると、翌日返信が、すいませんってこう、汗をかく絵文字、うんうんうん。
あるある。
資格の勉強に使う新しい参考書や教科書を買うのに少し入り用で、ホテル代とは別で2万円いただけたら嬉しいです。こうなんか涙がニャニャってなってる、ニャギュって目つぶってニャニャって涙が出る、汗かな、
うん、
絵文字。家の仕送りや今月いろいろと支払いが多くて困ってるんです、泣き、
うん、
もしよかったらお会いしていただけませんか。これを見て私は、絶倫でも大丈夫ですかねと送信しましたが、返信がありません。いやー、ビッチでも絶倫は嫌なんですかね。かっこ笑い。
本当不快な文章書くね、この人。
キサンジとはまた別ベクトルの不快さがありますよね。あ、だ言うの忘れましたけど、はい、これは出会い系サイトで、
はい、
女を釣って、うん、で、お金を要求したら、うん、規則違反なんですよね。
まあ、そうなんでしょうね。
はい、まあ、買収になっちゃいますからね。うん、
通報する、
うん。お金を要求されたために、うん、そのメールを通報して、赤番に追い込むと、アカウント停止に追い込むっていう。
はい。
のを激追と称してる、うんうん、クソです次にモモという女、はい、書き込みの内容は自分は淫乱でセックスが好きでたまらないのというものだったので絶倫ですと送信すると4文字絶倫ですと送信するとすぐに返信がありマジですかと、うん、いやーまさにビッチの鏡ですね。お見せいたしました。それはそうと、これモモの話ここで終わり？
え？
もう終わりなんだよ。
まあこういうの業者だと思うけどね、大体。
はい、
うん。
それはそうと、どうも誤解されているようなので訂正したいことがあります。
うん、
何がというと、私がミソジニー、まあ、女性嫌いであると思われているようですが、実は正反対で。どちらかというと女性解放運動に熱心なフェミニストであると自負しています。それに関する話を投稿したいとも思いましたが、いや、やっぱり怪談だろうと思い直しました。私は20代の頃に東京でちんたらふらふらしながら何年か住んでいたので、その頃に会った話でもと思っています。ではまた。
あ、送ってこないのか。
うん、こういうタイプにありがちの言いっぱなしね、
うんうん、まあね、いろんな人がいますからね、
うん
うん、
それだけそんな適当な。
え、これはみんなでもアカウントが停止されてんのかな。これでこの後通報して、
みんなそういうことも書いて
ほしいよね
っていう、
うん、
ちょっとね、言いっぱなし感が強いですよね、あのリッパーさん。
はい、
はい、まあ、そこはまた不快で、言っちゃいいのかな。
なんか、ほら、血液型ゾーンの方にもメール、
はいはいはい、
慣れてて、
はい、
お酒飲みすぎて、大変な目にあったって話を、読まれてました
けど、うんうん。1億円稼ぐまでお酒飲まない。
そうそうそうそう。
けど、1億円稼いでないから、まだ飲んでませんっていう。はぁ、
あ。あれも良かったです。面白かったです。
リッパー節が効いてましたね。
はい。いや、でもね、こっちにもメール送っていただいて嬉しいですよね。はい、8TLIVE です。
とことことこと。え？
いやいや、また、ほら、応援も込めてですね。
はい。
はい、
あとはね、その、若い方からのメールもね、うん、結構来てるんですよ。
はい。
はい。でね、ちょっとね、似通ってるっちゃ似通ってるんですよね。
うんうん、
ちょっと、さらっとというとあれですけど、
はい、
省略気味に紹介させていただきますけど、うんうん、山下さん。
山下さん。はい。
これですよ。姫路の飲み会で来られてて、この前スカイプ人生相談に出演された山下くんね、
うん、学生の。モロハに声が似てる人ですね。はい。
違います。なんでそんなこと言うんですか。
はい、読んでください。
名前山下、住所姫路、近畿では住みたい町1位になったそうです。
姫路が。
トウモロコシの会の皆様、おはようございます。先日の人生相談でお世話になりました山下です。階段を送ると言ってましたが、ちょっと他のメール送ります。これは大学のトレーニングジムであった話です。
体鍛えてますからね、
はいはい、
山下くんは、
は
い、所属していた部活では競技の練習以外に筋力をつけるためトレーニングジムを利用しています。そこにはトレーナーがおり、その中で女性トレーナー、ここでは A さんとしておきますが一人いました。その人は練習メニューの作成や体調管理などで助けてくれる良い人でした。お世話になってるうちに個人的に連絡を取り合うなど、中は親密になってきていたと思います。部活を引退していた後も、した後も、 個人的にジムに通い続け、交流は3年ほど続きました。
長いね。
じゃあ、この人と付き合えばいいのにね。
ねえ、ねえ。
小熊の山下くんも。
小熊なんだ。
小熊っぽい。確かに。はい、見た目も。
は
い、僕が4年生になった時には、A さん大学のジムを辞めてましたが、たまに遊びに来てました。ある日筋トレをしたところに A さんが声をかけてきました。山下くん、プロテイン何使ってる？僕。マイプロテインですよ。マイプロテイン。どちらに言うと、マイプロテインという。
そういうのあるんですね。
ね、
うん。
かっこイギリスの安いメーカーです。ってことですね。あるんですね。A さん。へぇ、良いプロテインがあるんだけど、買ってみない？ 5000 円。一般的に流通している海外メーカーのプロテインが約2キロで5000円から6000円だったので、まあそれほど高いなぁとは感じず、信頼している A さんのおすすめだったので購入することにしました。僕、お願いしまーす。A さん、それじゃあ今度遊びに来るとき持ってくるからね。それから2週間ほど経ち、A さんから遊びに行くという連絡が来ました。僕は待ち合わせ場所待ってると A さんがやってきました。しかしその手には、2kg のプロテインなんて入るはずのない小さい紙袋がありました。うわうわ、あれ、プロテインは、これだよ。A さんが取り出したのは、A さんが取り出したのは、なんと 500g のプロテインだったのです。完全にぼったくりです。容量確認しなかった僕も悪いので受け取り、銀のお金も支払いました。その後試しに飲んでみましたが、豆腐を水に溶かしたような食感、味もわずか、飲めた代物ではありません。後日その話を友人にすると、まあ内容によっては値段相かもしれないなと思ってネットで調べてみたら、こんなメーカー名が出てきました。アームウェイ。
言っちゃっていいのこれ。
そう、A さんはアムウェイの手先であり、僕はその毒牙にかかった愚かな子グマなのでした。それからは A さんと会うと気まずいので民間のジムに入会し、学校のジムに行かなくなりました。まあその後もいろいろ催促がありましたが、僕は断っていると用がなくなったのか、LINE をブロックされてしまいました。その虚しさは尋常ではありません。A さんが僕と親しくしていたのは、アムウェイを売りつけるためだったのでしょうか。以上です。本当にあったことなので、証拠に LINE のスクショを添付します。これはラジオではやめてくださいと。はい、まあ、後で見せますけどね。
うん、はい、うわー、でも。
こんな小熊の山下くんを、
うんう
んまあいい商品なのかもしれないけどね、うん、知らないよ。
結構もう絶対言うよね、物はいいんだよね
って。うん、でも物も悪いみたいですよ、
うん、そうなんです
、まあ、山下君基準ではね。
うん、それこそそのアムウェイ出会い系サイトって、
うん、
アムウェイの人が入り込んでるパターンもあるん
です。あ、いや、あるでしょ、それはいろいろね、
うんうんうん、そう、あとほら、そういうさ、ネットワークビジネス系って結構他にもあるじゃないですか。
はい。
そう。だから、どこにいるかわかんないよね。
うん。
僕も前会社の上司がそうでした。
うん。
うん。
それ前も話してますよ。
うん。そう。だから、ひどい目に遭いましたね。
でね。
どんまいです。
はい、まあ、これも。
うん。
吉田裕樹。
はい。
ゴールデンヒストリー。
うん。
のお時間がやってまいりましたね。
はい、
日
々、はい、
黄金の時間割りだったっけ、忘れました。
僕も最近聞いてないです。はい、
ゴールデンヒストリー、
うん、
フルト・テルバ君から、
はいはい。
皆様、こんにちは。フルト・テルマです。階段がネタ切れ中だったんですが、カサンドラさんの大長編も関係しているところなので、身を削って僕の変わった友人というよりも知り合いについてのお話を送ります。あまり長くはしないようにしますのでお願いします。と言っといて、
うん、
まあね、3回にわたって送られてるんだよね。また1回かそんなに長くないんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっと、
うん、
3回にわたってお送りするのもどうかなと思ったんで、今日の収録に合わせて3回、うん、3話までね、ちゃんと送ってもらって、はいはい、うん、今日で完結です。
ああ、いいじゃないですか。
はい、はい、あんまり長くしてはね、もう、ね、いや、なんで、ね、はい、題名、木って方がね、木、
うん、
少年 NK、第1話、再会。
うん、ちょっといいじゃないですか。
魔少年 BT のオマージュでしょうね。それは2015年の成人式の日のことでした。地元で開催される成人式に参加し、旧友と出会い談笑している中で、NK、ね、旧友と再会したんで、うん、中学時代部活が同じ子だったんですけれども、まあ、その当時のままのキャラクターでした。そう、全く変わっていないと思ったんです。僕は、彼は僕との再会が非常に嬉しかったようで、その後も何回か会う約束をしました。まあ、どうでもいい話をする週末が続き、まあ、思い出話に花を探しているうちに、NK 君が高校卒業後は進学せず、特に職にもついてないことを、フルトテレマ君は知りました。もうこっちでいきます。省略するために。はい、ゴールデンヒストリー方式です、はいはい。メールを読み上げるんじゃなくて、取材したこっちが、あの、こっちの文章で読む、はいはい、形式します、うんうん。NK 君はいわゆるヤンデレが好きで、うん、あ、違う、フルトテレマ君か。は、うんまあ、いわゆる、うん、あ、違う、いいんだ。NK 君がいわゆるヤンデレが好きで、うん、遊戯王のアニメのヤンデレキャラが大好きなこと。そして彼がある宗教団体 K に、所属していることを話してくれました。
うん、もうわかるよな。
やめろって。K って大体わかるから。ね、これ第1話終わりです、ね。
はい。
次、第2話。気少年第2話。そして彼は旅に出る。うん、日本国憲法では、信教の自由が保障されています。うん、そういう観点では誰が何を信じ、どの宗教に入ろうとも入らずとも、私は自由だと思っています。しかし彼が言った K は、少々毛色が違いました。ここからちょっと K のちょっと勧誘が強引だったみたいなようなことをつらつらと書いてあって、まあ印象はよくありませんでした。しかし僕が驚いたのはその後の話です。NK 曰く、僕は高校時代に付き合っていた彼女もたまたま K の会員で、成人したらその子の住む本厚木に引っ越して同居することになっています。彼女は僕が好きなヤンデレ気質で、警戒員でヤンデレなんだ、うん、つい最近も家の前の駐車場から僕の家をじっと見てることがあったんだだから彼女はきっと僕を待ってくれてるんだ、だから1月の末に僕は本厚木に行くんだと。おいおい、なんかやばくなりそうじゃないかと思いました。その頃から教依存だのなんだのラジオや刑事ドラマ、ラジオって多分うちらのラジオでしょうね、で聞き知っていた僕は焦りました。はっきり言ってこのままと彼はいい方向に行かない気がする。最初は止めようと思いましたが、まあ別に彼の人生ですし、そんなことよりも単位を取るたびに試験勉強しなければならなかったので天秤軽いなとりあえず LINE のアカウントだけね交換して、はいはい、何かあったら LINE してくれと言って分かりました、うん、まあその後つらつらとね、いろんな時間が過ぎるうち、ついに NK の言ってた X デーが訪れました。僕が家でぼーっとしていると LINE に着信が入りました、うん。第2話終了。第3話、うんうん、最終話ですね。気少年 NK、罠。
はい。
NK が本厚木の彼女と同棲すると言って、その日、まあ、僕の電話に LINE が入ってきました。
うん
うん、LINE の電話の方ですね。何事かと電話取ると NK からでした。まあ、当たり前ですよね。なんだい？愛しの彼女とは出会えたのかい？
そんな喋り
方聞くと、これはね、コンテストを書いてあるんです。原文ままです。彼は話し始めました、うん。彼女のところに行ったのはいいんだけど、なぜか追い返されちゃったんだ。約束したことも覚えてないって、なんてひどいやつなんだ。まあ、NK の思い込みっていう線がね、うんうんうん、さっきの第1話からずっとありますからね、うん、と。それは残念だったね。と言うと、彼はさらに、お、それはそうとして、実は俺、片道のお金しか持ってきてなかったんだよ。そりゃ、彼女と同棲する予定だったからね。でもそれがなくなったから、僕はもう無一文だ。ねえ、頼むから迎えに来てくれないか？
と言ってきたんです。夏目漱石の心みたいな言い回しだよ。
文体がもう。僕は変だなと思いました。普通迎えに来てくれなんて、 大抵足として車がある人に頼む時の言葉です。もちろん僕は車の免許を持ってないですし、電車でも本厚木に行くしかありません。そんな無駄な手間をかけていくほど僕はお人よしではありません。仕方がないので僕は彼にアドバイスしました。それなら交番に行きなよ。手元にお金がなくて家まで帰れない場合だったら貸してもらえるよ。そこで借りなよと言いました。すると NK はいやでもとごねていましたが、借りなよと言って電話を切りました。その時に僕は知らなかったんですが、なんと本厚木には警戒のアジトがあるという話を聞きました。
あるあるある
。特定ではもう完全にもうだからさ、うん、まあうちにもたまに来るけどさ、
うん、僕もそれでそうだろうなと思ってた、
はいはい。警戒は一人でいる人に集団に取り囲むような形で追い詰め、入会させる手段をよく取ると聞いています。考えすぎかもしれませんが、もしここで本厚木に単身迎えに行ったら一体僕はどうなっていたのでしょうか。まあ、どんな大義があるか知りませんが、やはりルールを守らないのはきっといいことが起きないぞと思いました。エピローグ。その後彼から連絡が来ることはほとんどありませんでした。うん。ところがつい最近、僕が中国に出張に行っているとき実家に来たそうです。彼は僕の父親の前で僕の悪口を言い、それを父親が注意すると、その悪口の矛先が父親に変わったため、二度と来るなと怒ったそうです。うちの父親に嫌われると、もう家に近づくことも難しくなので、二度と会うことはないでしょう。以上が、気象年 NK のすべてです。今書いてみると、友人を売った割には微妙な話になってしまいましたね。まあ、大して何も起こってないからね。まあ、いいんだけどさ。最高さんリスナーですし。うん、ごめんなさい。これからも階段を集めつつ、メインキャラ方面の情報を集めていきます。それでは、シューアゲン、ハバナシデイ。
はい。
はい。若い2人からね、
うん、
20代前半の2人
から、うん、まあでも面白かったですよ。うん。
あの、同じようなメールが来ましたね。
うん、あるんですね、やっぱりそういう強引なあれとかね。うん、僕はあんまり知らない。
警戒はまあ、ね、あの、それこそ、それのライバル組織で、
うんうん、
まあ、相当でかいところは今だいぶそういう勧誘ってみたらだいぶ恩恵になりましたからね、一時期に比べると。
あ、
なんか、ね、それに比べてだからそっちが目立ちますよね、うん、
それこそさ、その具体名出さないけど、その対立というかしてる方、
はい、
ライバルの方って、はい、昔はネットでもうしょっちゅう言われてたじゃん、
はいはい、
最近あんま言われ
なくなりましたね。
あれなんででしょうね。
だから、
うん、
もうこう言うとあれですけど、
うん、
あんまりそこまでの影響力もなくなってきてるんじゃないですか。あの、会員数も減ってきてるでしょうし。
ね、
あとそのタブー感っていうのもね、なくなりましたよね。それネットの初めの頃って、
うんうんうん
うん、あそこを叩くのがタブーに切り込んでる感っていうのがちょっとあったから。
なるほど、ね、なるほど。まあ、それあるかもしれない。
うん
うん、ね、まあでも、この今のそのフルトテルマ君の話は、もし僕が言ってたら、
うん、
みんなでこう、寄ってたかったあれして入れさせられてたかもって話でしょ、
うんうんうん、
ね、行かなくてよかった、起点を聞かせてよかったよね。
起点を聞かせてか行かないって言ったわけなんですけどね。
はい、はい、またそういう話を教えてくださいよ。
まあでももう、うん、古戸テルマ君もね、小熊の山下君も、
はい、
トウモロコシの会っていうカルト教団の一員ちゃ一員かもしれないですよね。
う
ん、その
そ、ね、
向こうから見たら。
そうですね。うん、
アムウェイとか、
はい、
警戒から見たら。まあ、よっぽどこっちがカルトかもしれないですよね。
そうですね。まあ、はい、まあ、でも面白かったです。
はい、まあ、そんな別にね、
はい、
カルト集団っていうことで思い出したわけではないですけども、うん、
はいはい、
全然関係ないんですけど、はずきルーペ。
はい、はい。
伊集院さんが各所で話題になりますからね。うん、
あのね、僕もだからはずきルーペオマージュで、
はい、
瓶底メガネっ子でちょっとメガネをお尻で踏むシーン入れたんですよ。
あ、そっかそっか、
うん、
前々回話してから、
うん、
それ絶対自分のやつでもやるって。
そうなんです。
でその後撮影があったわけですね。
撮影があって、撮影した時に女の子にメガネをちょっと踏んでもらったりとか、
うん、
あとあのうちの
踏むってお尻で、
お尻でね、
もちろんね、
うん。まあ、あとうちのハイライト、うん、人気シーンの一つとして、うん、メガネを僕が隠すんですよ、女の子に外してもらって、
はいはい、
で、そのメガネがないと見えない子たちなんで、
はい、
メガネを探してもらうシーンっていうのが最大の人気コンテンツなんですね。
それおでこにあるとかそういうパターンじゃないでしょうね。
いや違います、
横山やすしパターンじゃないでしょうね。
あのガチでやるんです本当に、はい、もうメガネもう返してください、
は
い、
ガチでやるって誇らしげに言いましたけど、うん、そんな別にお金のかかることでもなんでもないんですけど、
ね、それが最大のもう人気コンテンツなんですよ。
ほう、
うん、あの 外国のお客さんとかからも、はい、
ロストグラスイーズ
そう、今回の作品は、はい、サーチンググラスイーズあるかみたいな
サーチンググラスイーズ、
ね、で僕あんまり英語ができないんで、まあ、あるよみたいな感じで
失われた メガネを求めて
そう、ね、あるよって送ると、はい、How long time ってすぐに返ってきてなんか
本当失われた時を求めてみたいな。
そうなんです、本当にだからね人気なんですけど、はいはい、それでも、はい、まあ、今回のね作品はちょっと趣向を変えて、うん、僕がちょっとその探してる最中に脅すシーンを入れたんですよ。
脅す、
うん、
この今ミートゥー運動が盛んな時にそんなダメですよ、セクハラパワハラ的なこと
しちゃう。メガネお尻で踏んじゃったりとかしたらこれ困っちゃいますよね、帰り帰れないよねみたいな。
でもハズキルーペだから大丈夫
まあまあそういう感じ、
聞くかは霊張りのハキハキ感で、うん、
そう、まあそういう感じの終わりにしようと思ってね、
はいはい、
うん、でやってたんですけど、まあ要はそういうちょっとこう意地悪をする僕のセリフで意地悪するシーンを入れたんですけど、
渡辺謙ポジションってことですね。
そうです、これいつになったら終わんのかな、
いつになったら終わんのかな小さくて見えない
そういう感じで、
渡辺謙らしからの大コンプリ、
ね、あれやばいですよねマジで、
ね、うん、わざとでしょあれいやいやだから、うん、わざと振り切ってやって
る
んでしょ、
まあ、ちょっとね、本当に振り切った感あるよね。
僕それなぜかというと、うん、ああと旗と膝をポンと打ったんですけど、うんうんうん、これまで伊集院さんも指摘してないことですけど、
はいはい、
この前だって南加穂さんとの離婚に10億円慰謝料ってまあ10億円それが審議の方では定かじゃないんですけど、
うんうんうんうん、
それ聞いたたにああと旗とポンと膝を打ちましたよね。
そうですね。まあ、あ、そうか、それだよね。
それでしょうね。
うん、
だから、葉月ルーペの CM に、もちろんそれは大切な仕事ですから、うん、真剣に一生懸命やってると思いますけれども、うん、まあ、膝ポンではありましたね。
まあでも、本当、やたらやってるよね、最近。
だやっぱね、お金あるんでしょうね。だから、結局、まあ、今、出向料が下が
っ、はい、
ね、まあ、下がってる、わ、うん、かんない。本当に具体的に下がってるかどうか知らないけど、うん、だって、うんね、大企業が元気なくなって、うんうんうん、広告費削られてるから大企業出せないから、
うん、まあ、昔よりはハードル低くなってるの
だから、それこそ高須クリニック的な CM は多くなってますよね、
うんうん、そうだね、な最近の CM のさそういう印象ってさ、うんうん、ほんとハズキルーペか
上
の
ウーキーウーキー、
そうそうそう、
ワークワーククリエイト
でしょ
ラジオバージョンも超しょぼいんだよね。
それ知らないです僕。
なんかね、
うん、
はどっちかって花丸さんか大吉さんかどっちかが、はいはい、アイドルデビューしますって言って、であ
ったかもあったかも、うん、
多分そのもう一人の女の子も有名な子なんでしょ、アイドルの、はい、と、はい、ウーキーウーキーとか音程外して歌って、うん、歌えたか
それね、
それだ転職サイトの、うんCM の意味がよくわからないんだけどね。
それの CM、テレビ版もありますよ。はい、全く同じの。
あ、テレビ版見たことない。
うん、
テレビ版は僕は博多の居酒屋で、うん、セピア色の変な悪い画質で学生たちと飲んでる。
うん、それと、それもあるし、はい、そのアイドルデビュー編もありますよ。
あ、やだ、俺見たい。逆に見たい。テレビ版見てないんだ、俺。見たい見たい。なんちゃんでやってる？
いや、結構
見ますけど、ね。何の番組やってる？
あれじゃない、ほら、じゅん散歩とかの時やってない？
やってる。しかも、じゅん散歩の時、はずきルーペもやってるよね。じゅん散歩狙い目なんだ。
そうですね、だから、うん、あそこら辺ですね。うん。だ僕、
いい
それか、
いいな、
だからそのクレイとか、うん、あとやっぱ上野クリニック。包茎手術のやつ、
ね。でもそれは昔からじゃん。
でもあれも最近多いよね。
まあでもそれはだってさ、高須クリニックと一緒で、まあ俺たちは子供の頃からあったやつや。
うん、中でももうそれぐらいしか CM 覚えてない感じ。
あ、ネジ測っ ってネジネジネジゲージ。
え、それなんですか。
厳しく剥がってネジゲージ。でも、あの子の気持ちは測れない。
それなんですか。
あ、ネジ。測ってネジネジネジゲージ。でも、あの子の気持ちは測れない。
なんで2回やるの。
使ってまーす。
え、それ
な。速反射。
え、それ本当知らないんです
か。速反射ってネジの会社の CM です。使ってまーすが、あの、ギャラクシーの、
はいはい、
あの、声に似てる。
モロハさんに
似てるんですね。もうなんかね、うん、狂気を感じさせる。ちょっとね、これはすごいよりも、
はいはいはい、
ギャラクシーのモロハさんよりも、うんうんうん、ワンランク狂気性では上ですね。
あ、それ、え、それは何？それ、純散歩の時は多分ないですよ。
ね、うん、ビバリーヒルズの時に変わってるかな。日本放送ね。
はいはいはい。
ラジオの。
ああ、それラジオの CM
なんだ。高田文夫のラジオビバリーヒルズの時にかかってるかな。
はいはい、ああ、あの、ラジオの CM ってわけわかんないの多いですよね。
だからそれこそ、うん、僕はまずラジオの CM ってほら、あのさ、小学館の漫画とかさ、
はいはい、
変な声優がやったりするじゃん、よく。多分文化放送もそうなのかな。文化放送こそそうかもね。文化放送声優のラジオ多いからさ、
はいはいはいはい、
それでまず僕は小熊のケーキ屋さんのん、
ね、はいはい、
を知って鳥肌がゾワゾワったって、その時にもう聞いてたイヤホンブチュブチュブチュブチュ聞いちゃってあーって思って、それ以降ワイヤレスイヤホンにしたんです。あ、そうなんですね、今もう完全ワイヤレスが、
うん、
その後またあの首にかけるやつあるじゃん、
はいはいはい、
聞いてて、
うん、
でまた小熊のケーキ屋さんが、
はいはい、
うん、あの、ポギンアラガララモーローとかなって、ブチブチブチブチって、ちぎっちゃって、
はいはい、
で、今、完全ワイヤレスなんですよ、うん。もうちぎりようがないんですよ。うわーって、もう、虚空をかきむしるだけなんで。
はい。そうか、なんか、僕、その、それ見たいんですよね。
YouTube で見れますよ。
ラジオはそうか、僕それラジオでもあんま聞いたことないし、
うん、まあそんなにたくさんやってないです、うん、僕もまあ 2,3 回しか聞いてない。
まああれだよね、あのほら過払い金請求、
まあそれは
ね、あればっかだよね。
10、20、30、
そうそう、
今10、20、30じゃなくなったよね。
いや今もそうですよ、
ね、いやいや、 なんかまたバージョン 2.0 みたいぐらいになってるよね。ちょっと
ね、もうそんなのばっかですよね、ほんとね、うん、
あのね、あのすごい不安だったんですけどみたいな、おじさんが電話してくるパターンとかありますよね。
はい、はい、うん、そう、だからテレオン人生相談のやっぱ前後でもやるんですよ、うんうん、そうで結構ね、いい相乗効果になってることがあって、その借金で困ってるみたいなメール、あの電話が来たりとか、そういうのありますよね。
なるほどね、
はい、うん、
ま、世間一般の人にとっては本当にどうでもいい会話ですね。
うん、ラジオこんな聞いてる人いないと思うよ、あんまり。
どうです、あと、まあお便り最後のやつ言いますかね。
はい、はい、
これもまたね、ある意味完結しました。
お、
関東風爆発像。
あ、はい
はい、
脇がの彼女の話とかですね、はい、はい、
なんですけど、あの彼女、多分その彼女とは別ですよね、
うん、
彼女が風俗嬢をやってたっていうことに気づいてしまい、なんか感情を抑えきれなくなって、
うん、
なんか知らないけど新宿の芸の発展場に、
うんうんうん、そっちか
行って、はい、で映画館に行ったんだけど、うん、まあまあ、なんやかんやそんなにひどいこと、ヘビーなことはないけど、
なんやかんやあって逃げ帰ったみたいな、
逃げたその夜の続き、
うんうんうんうん、
前回の一年発起夜行の続きを書かせていただきます。
白夜行みたいな。
みんなタイトルつけたわけよね。あんまりないよね、これ。
そうですね、そうですね。
それこそ本物のさ、
うん、
ちゃんとしたラジオでも、素人のポッドキャスト、ネットラジオでもさ、
うんうん、あんましないです
ね。メールにタイトルつけるっていうのあんまりないですよね。会長にお叱りを受けた通り、話の完結を急ぐため、コンパクトにまとめさせていただきます。
うん。
う
ん、
そうそう。それがいいんです。ほんとそうです。若い世代がちゃんと完結するようになりましたね、はい、コンパクトにまとめて。はい、いい傾向です。うん、あと先に言っておくと、前回会長がポツッとおっしゃっていたような風俗嬢の彼女という伏線の回収は特にありませんのでご了承ください。うん、まあ、まあ事実を送ってきてるんだからしょうがない。実話書いたのにオチがないのと一緒で、ね、事実だからオチはないですよ。 あ、ごめんなさい、新宿じゃない、池袋ですね、うん、池袋の発展映画館、池袋シネロマンを後にした僕は新宿へ向かいました。もともと今回特に細かいプランなどはなかったのですが、同棲中の彼女に夜勤と偽っている以上、朝までは帰ることはできません。
なるほどね、
うん、そこで選んだ地が眠らない街新宿でした、うん、
その表現もね
古いんですかね。この欲望を渦巻く東洋一の繁華街に来ればが古いんだって
。新宿ザメとかの頃ね。
うちらがもう20代前、うん、10代とかの頃ですよね、
はいはい。
今の自分が探し求めている何かが見つかるかもしれない。ほろ酔い気分。ついさっきまでいた空間、異空間のエキサイティングな余韻。イヤホンから聞こえるプチケイさんの恋愛弁天エピソード。
聞いてんのかい。
過去、スマホに保存した過去放送回。うんうん、少し頭が変になりそうになりながらも、歌舞伎町及びその周辺を3時間ほど徘徊しました。長、うん、途中迷い込んだゴールデン街では、これがラジオでもたまに登場する場所か、と思いつつ、おかしいけどね。おかしいよ、その表、なんか。うちのラジオ基準っていうのは本当おかしい。どうもいけすかない、シャレオツな雰囲気には馴染めず、別におしゃれじゃん。
おしゃれじゃない。
やばい、あれおしゃれって言って。店に入ることもありませんでした。うん、そうしているうちに、だんだん僕の頭の中で次なる目的、目指すべき場所がうっすら見えてきました。もっと攻めた発展場に行きたい。休憩がてら入った居酒屋、過去ごく普通の焼き鳥や紬にて、ネット検索、うん。この店からすぐ近くに一軒のサウナ施設があることがわかりました。僕は気持ちをブーストさせるべくビールを3杯ほど煽り、店を出てまた歌舞伎町中心部へ向かいます。見えてきたのはレンガ風の大きな建物、掲げられた看板には渋いフォントで大盤会館、はい、有名
な、有名なんですか、
ね、てかもう一昔前ですよね、はい、もう大盤会館でいいんだよね。僕も名前の読み昔から気にしたことないんですけど、通りには私服のホスト風男性たちが行き交ってます。意を決して早足で入り口へと続く階段があります。ガラスの扉に完全会員制と書いてあり一瞬ひりましたが、それでも店内へ。受付には仕上がり細めの男性。僕の姿を見た彼も一瞬ひりましたが、まあそのまま無事チェックイン。11番ロッカーのキーはされ、僕の脱衣所でとりあえず服を脱ぎます。過去少し勃起してきました。たまに裸のおじさんよくいりますが、あまり客はいないようです。腰にタオルを巻き、さらに奥に進むと地下へと続く冷たい階段、それをひたひたと降りると、これまた渋い銭湯のような大浴場があります。やはり他に客はいません。奥にサウナ室がありましたが、そこも同じです。僕は体だけ洗い、まあ、頭まで洗うとね、彼女に怪しまれますから、
うん、
すぐそこを出ました。再び1階に戻り、テレビとベンチのある休憩スペースで一服、うん、そこに後からやってきて同じように一服しているおっさん以外には、まあ、他の客はいませんでした。まあ、そのおっさんに対してはタオルで隠れた僕の股間が見えるようにわざと足を組み直したりもしましたが、特にモーションはありません。氷の微笑みたいな、
うん、
少々肩透かしを食らった僕はもう少し建物内を探索することにしました。まあ、詳細はあまりよく覚えてないんですが、上の方の階にたくさんの狭い個室、そこより下の階はいくつもの布団が敷かれた大部屋、各階にシャワールームとトイレといった感じの構造になっていたと思います。とにかく全てのフロアが暗くてよく見えないんです、
はい
はい、分かったのは客の大半は浴場はサヨンではなく上の大部屋にいるということでした。まあ、発展場によくある、うん、まあ、僕も別に大して言ってるわけじゃないですけど、特にいくつもの布団が敷かれたあの大部屋には赤色の薄赤いに照らされた何人もの裸の男が横になっていたんです。まあ、いびきをかいて寝ているおっさん、オナニーするおっさん、
マジか、
M 字開脚で自分のアヌスに指を突っ込みながらオナニーするおっさん、僕は興奮していました。この興奮は何なのでしょうか、よくわかりませんが、気がつけばトイレでオナニーしている僕。いまいちなんかよくわかんないこいつ。ひとまず建物探索を終え、最初の地下大浴場のさらに下の階にある休憩室を発見したので、そこでまた一休み、うん、なんかもう女神転生みたいに全部一応巡ってこうかなっていう。
そうね、うん、
過去そこのテレビではちょうどクレイジージャーニーがやっていました、うん、しばらくすると今までこの建物内で見かけた誰よりも若そうな男の子が一人入ってきました。僕よりも年下かもしれない彼は備え付けの浴衣を着てますが、明らかにデブです、 しかし僕は興奮していました。この興奮は何なのでしょうか。僕の恋人は風俗の所属店では上位ランクの美女でスレンダーなのに、ここでもまた彼に見えるようにわざと股間のタオルをはだけさせたりしました。しかし彼はそれを横目で見るか見ないかでタバコを吸い終わり、すぐ部屋を出て行きました。彼しかいない。僕はクレイジージャーニーを見終わると立ち上がり、とりあえず最後までは見たわけですね。律儀この建物の中をさまよいました。さっきの彼を探して、やはり暗くてとても見えづらいんですが、中層階のあの大部屋の布団に彼が一人横になっているのが分かりました。僕は部屋に静かに入っていき、一人分開けて隣の布団に横になります。彼が本当には眠りについていないことを呼吸音で確認し、ずりずりと近寄ります。しかし彼は気づいているくせに無反応です。僕は少しじれったくなって仰向けのその股間に一気に手を伸ばしました。ピクンと動いたかと思うと、スッとこちらに向き直り、僕の耳元に顔を近づけ、彼はチューしようと言ってきました。僕は喫煙者だし、今日もかなり酒を飲んだんで少し戸惑いましたが、ブチュッと唇を奪われてしまいました。突然の事態に僕はさらに興奮してしまいました。手の中の彼のチンコもだんだん硬くなっています。なんだかもうここからずっと細かい描写が続くんですけど、まあ調子なんて舌を入れたりとか、はいはい、浴衣の下に履いたパンツをこと細かいにずっと書いてるんで、まあそれは、うんはい、心の中でどうしようどうしようと思ってたら、薄上がりに照らされた彼の勃起チンポ、次の瞬間に僕はそれを口に含んでいました。カビ臭いような生乾きの洗濯物のような生ぬるい匂いに吐き気がしました。しかし彼はとても嬉しそうな声を上げました。僕も少し嬉しくなって我慢をして、とにかく自分がやられたら良さそうな感じで見よう見まねのフェラチオを続けました。時には止め唾液を垂らしたり、手呼吸を交えたみたり、たまにわざと歯を立ててみたりしたら、彼はあっという間に僕の口の中で果ててしまいました。言ってくれたという嬉しさで僕の心がいっぱいに満たされていくのを感じます。
ああもう出ちゃった
と彼はキラキラした目でこちらを見てます。ね、それはごっくんするとこ見たいという気持ちの表れだなと僕は確信しましたが、さすがにそれはできず、枕元にあったティッシュに吐き出した卵白みたいな、どうしたなんてどの向こうのみたいな。よっぽど嬉しかったのか、ね、描写が細かすぎるんですよ。
はい、
はい、まあこっちのチンコはそうしてるうちに泣いちゃったね。ピロートークが始まりました、うん、まあ彼は僕の年が一つ下で、僕自身はこういう声初めてだと。だ彼の方は喫水の芸で、まあ、始発待ちついでに久々に来たんだけど、まあ、ここはおっさんだらけの喋れた場所で、うん、若者が集まる良い発展場は2丁目のナインモンスターズ、あ、じゃあごめんなさい、もっと良い発展場は2丁目にあるし、
はい、
あとナインモンスターズというインターネットのサイトがおすすめだ、う
ん、へ、はい、
彼は終始穏やかな表情口調で、この人が初めてで本当に良かったと僕は心底感じました。まあ一人で話を遂げて、僕はシャワー浴びてくるねと部屋を出て、シャワーをもやもやした気分で浴びました。すごく興奮した。でも勃起はしなかった。フェラで行かせられた俺、才能あるのかな。彼が言ってくれて嬉しい、でも俺は言ってないって、まあ、そのエヴァンゲリオンみたいにこうそんなモヤモヤを払拭すべくオナニーをしようとしましたが、ダメでした。
え、
今日結構酒飲んだからかな。その後休憩スペースでまた一服して、だんだん冷静になってきた僕は彼と再会することなく、そのまま足早にチェックアウトしました。帰りに念のためおっぱ部屋マッサージ店に行って確認するとおっぱいパブとマッサージ2店舗行ってんの。僕のチンポはビンビンに勃起したので、やはりさっきの発展場で彼に触られて萎えたのは僕がゲイではないということだったのでしょうか、
うんうんうん、
まあ、朝ちょうど良い時間に帰宅でき、彼女も別に疑うこともなく、そのまま同棲は続いてきます。何事も変わっておりません。あ、何かが変わったかといえば、うんこしてくるとトイレにこもってオナニーするとき、風俗物に加えてゲイ物の動画が増えたということくらいでしょうか。以上、一年発起夜後編完結です。
まあ、なんかでも、
まあまあ、
あのさ、この手のメールの。
ちょっと J 文学っぽい、
うん。この手のメール、はい、皆さん、終わり方うまくないなんか、はい、僕の金銭に触れる終わり方です、
ね、ちょっとしたね。うん、何が、
そう、何
ね、すごいことが起こったりじゃないけど、ささやかな何か。
そうですね。
っていう、
ね。うん、あ、なんか、終わりが良くて全ていいみたいな。
まあ、ただ発展前いただけなんですけど、ね。これだから、あの、ほら、あいついたよな。
何
いたじゃん、大阪の。発展場行ってるやつ。
それは先生ですか？
違う。それは先生もそうだけど、うん、あの、メールに出して。
あ、わかった。あの、わかった。あの、あの、諏訪部みたいな人でしょ。
沢紅の人と
か。沢紅の人とした人でしょ。
うん、そうそう。うん、あと、中日の誰か、
名
前出したけど、
はいはい、
野球選手に似てるやつとやった、
ね。はい、はい、
ね。
そうね、それとちょっと似てます
ね。似てるし、共通してるのが、
うん、
別に突飛なことは何も起きてなくて、あの、発展場行けば誰もが体験することを。
そうですね。
うん。だから、プチ系みたいなドラマは起こってないよね。
うんうん、
人類の誰も体験してないようなドラマは。
いや、でも、やっぱ、ほら、知らない世界だから面白いですね、うん、その。
まあまあまあ。
うん。え、僕、本当に全くそっちがわからないんですけど、
うん
うん、ゲイの人たちって、もうそういう、何、その、コミュニティみたいのがあって、そこ行けばやるのが逆に普通みたいな場所は、
じゃないですか。
提供されてる、
いやいや
提供というか、
はい、
あるってことなんですか、
はい、
え、でもそれはそれでなんかすごい楽しそうですよね。
まあね、ただまあ、うん、別に、お互い同意のもとじゃないともちろんできないですし、ただまあ、これ単純に確率論から言ってたら同性よりも芸能は出会い少ないから、
うん、
ある程度妥協する面もあるかもしれないですね。
なるほどね。
全然知らないですけどね、僕別に。
ここって例えば間違って僕とかが、全然
知らない、うん。拒否したら別に拒否できますよ。別にレイプはされないと思いますね。
でも、じゃあ、例えば旅先とかで一人旅僕がしてたとして、
はい、
間違ってこういうところに泊まっちゃうこともあるわけなんでしょうね、きっとね。
でも、なんかサウナ施設で泊まります。でも、
あ、そうか。
そんな。だし、うん、そんなのががっつりあるのって、うん、東京と大阪以外に、いや、それ、ちらほらとありますよ、
はいはい、
だけどそんな間違って入るような確率論から言ったら
そうか、
うん、東京と大阪以外の都市ましては田舎町なんてないしね、
うん、
そんなの、
うん、
なかなか確率としては低いんじゃないかと思いますけど、
ね、まあでも面白かったですこの話、
はい、
今度脇がの彼女のことも
そうですよね
聞きたいですね。
で続きありますね、
はい、
今回はこのような結果になりました。僕はゲイの方や発展場を冷やかす目的で今回の旅を決行したわけではありません。自分の置かれた状況、麻痺した感情、見失ってしまった何かを、あてもなく、行き当たりばったりで追い求めた結果がこれなのです。なんかやっぱりちょっと変な文体ですよね。現在進行形の話なので、これからどう転ぶかは僕にもわかりません。大盤会館で彼を一生懸命生かせて満たされた気持ち。翌日から鳴りやまない大っぱぶ城の営業ラインにも高鳴る気持ち。どれも偽りない僕の本当の気持ちなのです。
いい話風に。
今後も気持ちや生活に変化が起きたり、そういう場所に足が向いた時には、またこちらでレポートさせていただきます。が、一旦また次回より最強彼女 A ちゃんエピソード続編とちょこっと怪談エピソードに戻らせていただきます。長文乱文失礼しました。皆様お体ご自愛ください。関東風バカそう PS 菅津兄貴いつもありがとうございます。
何が
よくわかんない、よくわかんない、そう書いてある。
あ、こちらこそありがとうございます、はい、
っていう
だ。え、ツイッターとかでも特に僕お話ししてないと思うんですけど、
うん、
うん、
まあ、菅田さんの帰りしか読んでないですからね。
あ、そう、面白かったです。
はい。
はい。ありがとうございました。
何ティライミですか？
あ、そうか。じゃあ、5ティライミですね。
また微妙に低いですよね。
いや、そんなことないんです。
基準が本当によくわからないんですけど。
5ティライミです。
そろそろでももうだんだんみんなポイント、ティライミが溜まってきた頃じゃないですか？
そうですね。だから本当溜まったら、これ僕もなんかいいですよ。
はい。
うん、
せっかくですからね。何を送りますか？
僕ね、ほら、リッパーさんのことが不快って言ってた方いたじゃないですか。
はい。
あの方、あの時ってなんか何ティライミあげたっけ？
上げてないかも
ね。ああ、うん。だね、あのね。
ただ、あの人はもうラジオ聞いてないですか、
うん、そう、だから、あの人
さようならって。今まで、ね、
うん、
あの、お金もたくさん使ってきましたけど、はいはいはい、もう終わりですって。
うん、
なんか、なんか逆、なんかホストに貢いだ女みたいな言い方してる。
あの人が怒りそうな本を、この前、あの、マンダラケ古本屋さんで買ったんですよ。
へえ、なんすか？
なんかね、あの、僕、ちょっと昔のそういう変な本買うの結構好きで、
はい、
なんかね、あの、中高生向きの、
うん、
要は、その、恋愛指南みたいな本買ったんですよ。
うん、
僕たち、モテ男だぜ、みたいな本。豆本みたいなやつ、
はいはい。
もうね、今読むとひどいんだよ、それが。
それは、コンプライアンス的に
コンプライアンス的にもひどいし、うん、まあ、女性差別的にもかなりひどいし、
はいはい、
なんかもう、攻めて攻めまくれみたいな、
うんうん、
そんなのとか、うん、なんかね、そういう変な本でもう読まなくなったのあるんで、
うんうん、
まあ、例えば30ティラミ溜まったら、なんかそういうのかなとは思ってますけどね。
わかりました。
はい。
まあ、それ言わないで送りつけた方が良かったかもしれない
ですね。そうですね。はい。
とりあえずは住所を教えてもらわないと、
うん、そう
ですね、送れないです
か。そうですね。まあ、もしね、溜まった人いれば、これ自己申告でしょ？
自己申告です、
うん。じゃあそれは言ってください。
はい。はい、僕は信じるかどうかですからね。
はい、
うん、他になんか、ないですか？話題は。
僕は特にないですけど、
はい、
なんかあります？
伊香八郎さんが亡くなりましたね。
そうなんですよね。
はい、
うん。そうなんですよ。
はい、僕の師匠の、
はい、僕もびっくりしました。あのね、30日ぐらいだっけ、そのネットを見てたら、
はい、
僕ほらやっぱ常にネットを見ているんですよ、
はい、
そしたらあ、いきなりヘッドラインみたいなのに出てて、
うん、あ、もう28日に亡くなってるみたいですね、
うん、そうみたいですよね、
は
い、うん、
まあ、ちょうどでもね、うん、行こうとはしてたんですよ、
はい、
まあ、僕も神津地さん、
うん、
っていう、まあ、あの、ちょっとごめんなさい、もう、説明するとめんどくさくなるから説明しないけど、はいはいはい、浩二さんに誘われてて、
うん、
行こう行こうとはなってて、で、実際浩二さんは、もう、今週かな、だから、6月、あ、来週か、
うん、
6月の第1週で、緑美希さんとお見舞いする手はずだったらしいですね。あの、群馬のあの、僕も行った病院に、
うん、
病院にか老人施設に、
うん、
あの、緑美希さんっていうのは、めんどくせえな、説明は。
まあ、
これ、わかります？
わかんないです。
神様の鳴き声。
え？
神様の鳴き声。
すごいね、なんかそれ。
え、神様は泣いた知らないですか？
いや、知らない。
足立区のレディーガガ、緑ミキの神様は泣いた知らないですか？天の川一歩先生が作った。
え、歌ですか、それ？
昔昔の。
やめてください。
物語。
ああ。
神がなんとか、なんとかか。
っていうの
を。ああ
っていうのを歌っている
。神様の鳴き声。
はあ、前衛歌手みたいな。
違います、違います。もう、うん、あの、歌謡曲の王道です。はい、歌謡曲のメインストーリーと歩む、天の川一歩先生、
はい、
の作った緑美希さんが歌う。
はい、
神様は泣いた。
お
マジか。菅さん本当知識が偏ってますね。
それはもうじゃあ一般常識として知っていることなんですか。
もう美空ひばりか緑美希かですよね。
あ、で何、その人とその、うん、じゃあ、まあそれもそういうことしましょう。
おしましょう。しましょうっておかしいでしょ。本当いるんだから。
はい、
架空の僕が作ったイマジナリーフレンドじゃないんですよ。
うん、
緑美希さん。足立区のレディーガガ。
あの、
と、
うん、
神津さん。まあ、僕の、まあ、うん、あの、一緒に、
うん、
あの、伊香八郎さんのお母さんの骨壺を、板橋区のコンビニから、
はい、
倉庫にあったのを引き取って、はい、納骨する際に、
うん、
ガリガリ君を食べて、ガリガリ君をその骨壺の中に落っことした神津さんね。もうこれが、まあ、説明がもう、
いや、あの、僕もね、
国際。
あの、今回の件で、
はい、
その、神津慎太郎さんの、ツイッターをね、
はい、
あの、まあ、たまに今までもそれこそタイムラインで見てた
んですけど、はい、まあ、僕の兄貴分ですね、
だから、うん。 あの改めてね拝見したんですけど、
はい、
あ結構すごいですよね。なんか
気違いでしょ
なんかさ動画結構上げてるじゃないですか、
はいはい、
いやあれなんだろう、なんかあの電車に乗るおばあさんみたいな、
ホームレスのおばあさんずっと
撮ってるやつあるんですよ。
あれ YouTuber 気取りですから。
あれ大丈夫なんですか？
大丈夫じゃないです
そうだあれとか、
人食い企画の社長の小泉さんね
そうだから
やばいんです
よ。すごいなと、まあまあ、
順を追ってね話したいんですけどね、
うんうん、まあ、あ
の
それはまあまた
靖国神社の御霊祭りで初めてイカさんを見た時の衝撃、はいはい、
だからの話から、あれしょ、あのその時に僕と会長初めて会って
ます。ああそっか、やっぱ全てがつながってるんですね。
そうなんです、そうなんですよ。
あの時に昼間に、そう僕昼間に、うん、菅田さんと僕があの時やって、夜にイカさんと僕が出会ってる、
ね、
出会ってると僕は一方的に見て、
うん、
これすごすぎるって。
あ、だから
イカさんとプラス浩二さんもね、うん、
あなるほど、
やばすぎるぞ、
うん、
この木、あやめようと思ってその後弟子入りしたんですか。
じゃあもう繋がってますよね、
全部が繋がって。
僕も一方的に会長のこと当時知ってて、
はい、
声かけましたね、で、そうじゃないですか。
全部靖国神社のあの御霊祭りのね、やっぱり英霊の御霊が、
ね、やばいですね、
繋げてくれたんですね。
僕名前もね靖国ですから、はい、
全部繋がって、だっていや井川さんは近藤覚悟ですからね。
あなるほど。
お兄さんがあの、はい、特攻隊で死んでますから。
あそうなんですね。
そうですよ、
で
それを、
うん、
再現する千奇漫談っていうのを僕はその時の御霊祭りで見たんです、はい、うんうん、靖国神社のあの能舞台で、
はいはいはいはい、
お母さんお父さん、私は天皇陛下のために死ぬのではありません、うんうん、お母さんお父さんのために死ぬのであります、バラバラバラバラバラバラって、
はい、
そのプロペラ音が響いてお あのお兄さんがとこう切れ突っ込むのを再現する漫談、
うんうん、あのすみません不勉強で申し訳ないですけど、はい、漫談って本来は、うん、漫才と同義でいいんですか。
いや違います、
ね、いや面白がらせる
一人ああ
面白がらせるっていう意味では同じ、
ああ、うん、
ですよね。まあ
まだ講談の方に近いのかな。
ああ
だから講談とかは叙事詩じゃないですか、
はいはい、
あのなんていうかこの客観的描写、
うん、
でドラマを紡いでいく、
はいはい
に近いのかな。
うーん、でも別にその今のその一家さんがされてたそれは千奇漫談は、
はい、
面白いなんか笑うとこはあるわけ
で、お父さんお母さんってそれ毎年やってるわけですよ、うん、
はい、
私は天皇陛下のために死ぬのではありませんって言うと、
うん
うん、右翼がすごいヤジを飛ばすんです
よ。いますからね、あそこね、そう、うんうん、
でイカさんはでも耳が聞こえないから、
うん、はいはいはい、
聞こえないんですよ右翼のヤジが、
うんうんうん、
そういう面白さは
なるほど、なるほどですね。
でしかもそれは、うんうん、あのゴミ屋敷だったんでイカさんが、
はいはい、
そのバラバラバラバラバラバラっていうプロペラ音、
うん、
特攻機の、
うん、
のテープをなくしちゃって、
はい、あ、もともとあった
やつね。もともとそれがないと、うん、カセットテープなんですよね、
はいはいはい、
がないと千奇漫談できないんですよ、
うんうん、
やっぱり、
うん
うん、その後同期の桜とかも入ったりとかするんで、
はいはいはい、
うん、一連の BGM が入ってるんで、うんうんうん、僕が見た時が最後だったんですよ千奇漫談、
は
い、それ以降封印されて、
うん、
なぜかっていうとゴミ屋敷の中で飾っていくのをなくしちゃったからなくしちゃったっていう、
まあはいはい、
もうめんどくさいなだからなくしちゃったんじゃなくてあの床が抜け落ちたんですよあまりにもゴミ屋敷だったから
マジっすか。
で大家に追い出されて、
うんうん、
下の階の人がゴミまみれになって大家に追い出されてでそのなんやかんやでテープがなくなっちゃったんですよ、
う
ん、でその僕は見た年以降やってないんですよ、
うん、あじゃあもうそれが最後だった。
最後だったんです。僕ちゃんと動画に残してあります、
うん、あよかった。
スマホで、
うん
うん、
あ
ちなみに僕はその時スマホ持ってなかったんで、
はい、
僕の奥さんの妹もいたんで、うん
はいはいはい、
がたまたま iPhone の初期、
うん、iPhone3 とか、
ね、3とかも、
うんうん、
なんで撮ってくれてて、
はい、
貴重な
うわ
もう映像の世紀みたいな。
そうですね。
タタタタンタタタタタタンタタタンあのオープニングに流れるような、
はいはいはい、
あのヒトラーが演説してるとかね、うんうん、タタタタンチャーチルとかがこう葉巻吹かせてタタタタタタン
マッカーサーが降りてくる
とかね、
そういうね、
タタタタタン、うん、お父さんお母さんみたいな
はいはいはい、
貴重な映像が残ってる。
ああ、それはじゃあもうね、ぜひ、
もうね、
ね、うん、
二度とね、
うん、
行われない戦記漫談、うん、と思ってたら、
うん、
結局数年してそのテープ実はあったんですけど。
あったんだ。
ひょっこり。多分なんかその、服と服の間とかに挟まってる、うん、だけで。
え、でもさ、伊賀八郎さんが、そういうちょっと、まあ、ある意味破天荒でやばい人じゃないですか。
だって、ビートたけしをして、昭和演芸界の鬼人って、
うん、ですよね。
で、あの、だからもう、だから、伊賀さんとか浩二さんとか、あとまあ、このラジオでも出してて、江野化粧さんとかもね、
はいはい
はいはい、あの、肺がんで亡くなって。うん、死ぬ死ぬ、肺がんで死ぬ死ぬって言いながらずーっと生きてて、このおじいさんいつ死ぬんだろうなって俺も共演しながら思ったんですけど、まあ死んじゃったんですけどね、本当に、その時ね。とか、あれは本当に昭和演芸、昭和演芸自体が、今ダークサイド部分なのに、それこそ東洋館とかのね、ナイツのラジオとか聞いてると、あの、もう、芸能界のダークサイド裏側みたいな感じで師匠たちね、東洋館に出てる昭和演芸の人たちをそういう扱いでちょっと笑いにしてますけど、全然光の部分ですから、全然ジェダイ側ですから、そんなの。あのもう、全然表舞台ですから、それですら。それってもう、それ扱い、非常にあの、ごめんなさい、あの、失礼なんですけどね、僕もこの前東洋館の舞台を踏んだ。人間としては。
その東洋館の、その
人、毎日寄席やってて、うんうん、ナイツ以外はまあテレビ出てない人たちだから、
はいはい
うんまあ、裏側みたいな、ねうん、感じで扱ってますけど、うん、もう、そのさらに、本当のサブカルチャーですよ。こと響さんとかね。
知らないんですけど、あ、じゃあ、
やばいっすよ。
な昔のサブカルのやばい人なのかな。
うん、
今で言うと、
ブラック島田とかね。
誰だろう。
今で言うとブラック島田じゃない。
その人僕はまあ分かるんですけど。
あの、タバコをものすごい吸って、口の中にタバコを。
ああ、はいはいはい。え、今で言うとなんだ、鳥肌みのるみたいな人そんなじゃないの
鳥肌みのるほど、
うん、光ってない、
うん。ポップじゃないですよ。
ああ。
で、風にゃんこんとかですよ、
ま。混ぜるな危険みたいな。
いやいやいやいや、風にゃんこんですよ。山形県天童市で捕獲された、珍獣。はいはい
うん
ふうにゃんこん。
え、何ですか、それ。
のを、
うん、
変な猫、
うん、
奇形の猫みたいな、ぬいぐるみみたいなやつ。
うんうん、
で、福和術やったりするんですよ。
うわ
こと響さんの、
うん、
ふ
う
にゃんこん。
え、こと響さんはまだ今ご存命なんですか、
ね、あ、それはこと響さんじゃないか、ごめんなさい。まあ、こと響さんはあれだ、霊能力、あの、将棋軍人の、
もうや
っ、ね、格好をして、なんか占いとかしてくれなったっけな。もういや、これ僕もね、あの、
あ
師匠方が、
うん、
あの、兄さん方が全部ごっちゃになって
るんで。うん、いや、でもさ、本当のフェリーニですね。
本当にフェリーニ
ですよ。フェリーニですよね、まさにね。
はい、はい。寺山修司です
よ。ああ、すごいね。
しばらく僕、その人たちと一緒に寄せやってましたからね。
うん、
ある時期。
え、でもね、僕ちょっと不思議だったのが、その、イカさん今回亡くなられた時に、
はい、
あの事務所みたいのが声明出してた
んですか。あの、
あれは何なんですか。
そこがずっとあの、
うん、
事務所がイカさん
の、あ、それ一食い企画とは別なんです
ね。一食い企画は事務所じゃないでしょう。あんなの
だから、まあ、あのすごい失礼な、ね、言い方すると、うん、すごいちゃんとしたコメントだったじゃないですか。
いいじゃないね。
うん、そうそうそうそう。でなんかちょっとテルマエロマエが一番、はい、あのほらイカさんのこと知ってる人
多い
の
かな。テルマエロマエだったり、
うん、
いいヘアネットだったり、カレー飯の CM とかだったりは、うん、あのいいじゃないんが、
あ、そうなんですね。
もうすっかりボケたイカさんを、
うん、
群馬の老人施設から車で引き取って送り迎えしてたんですよ。
はいはい、あ、そうなんだ。
そうです。
そういうことなんだ。
で僕もあの全く面識はなかったんですけど、社長とは、
はいはいはい、
代表
さん
とはね、
うん、
あの今回のことでちょっと。メール来まして、
あ、そうなんですか。
あの、はい、通夜とお別れ会来てくださいっていうことで、う
ん、はい、
ぜひ伺いますということは、
はい、
僕もそこは顔をつないでおこうかなと、
はい、
浩二さんなんかよりもいいじゃない代表の方に顔をつないでおこうかなっていうの
は、はい、はい、そうですね、はい、まあでも本当、
まあ、浩二さんも来るみたいですけどね、
来るんで、
だからまあちょっとね、ちょっとイカさん特集会やってもいいんですけど、
はい、うん、いや聞きたいですよ、
それは明日通夜があって、
うんうん、
明後日お別れ会あるんで、 まあ、その後ですよね。
そうですね。あの僕ほら会長何回かお話ね、伊賀さんのことされてるじゃないですか。
はい、
あのね一番結構印象残ってるのがなんかポケットからゴキブリたくさん出てきた話
です。それはだから。あの、イカさんのお母さんの骨壺をずっと預かってくれた板橋区のコンビニのね、人に、あの、だから、引き取りますよっていうことを交渉しに行った時に、
はいは
い、まあ、なんかいろいろね、思い出話聞いてね、
うんうん、
あの、いや、本当にね、あの、近藤さん、イカさんの、
はい、
うん、覚えてるって、ちょっと、まあ、家族系のコンビニだったんで、昔、10年前、20年間働いてるおばさんとかもいて、
はい
一番印象に残ってる思い出って何ですか、うん、って僕が聞いたら。
いい話っぽくね。
そうそう。うん、あの、ああ、そうですね。あの、本当にびっくりしたのが、あの、なんか、100円、200円単位の買い物をしていくらしい。で、小銭しかないから、いつも財布持ってなくて、ポケットから小銭ジャーって出して、買い物していくんですよ、
はいはい
はい、あの人は、うん、みたいなね。うん。で、あのその時に、ジャーってやって小銭から2、3匹ゴキブリが、ポケットから。手づかみの小銭からゴキブリが出てきたときは、ああって、本当に叫んじゃったんですよ、私。
いや、最高ですよね。
うん、そのすぐ後でしたね。あの、ゴミで床下が抜けてアパートを追い出されたのが。
なるほどな。まあでもやっぱり、どんな人でもなくなっちゃうんですね、本当ね。
絶対死なないと思ってましたよね。江ノ毛さんですら絶対死なないと思ったんですけどね。そういったら小槌さんも死ぬのかな。まあ死なないか。小槌さん死ななそうですよね。
小槌さんね、うん、まだちょっとね。
小槌さんこそボロボロなんですけどね、あれ白血病だし。
あ、そうなんですか。
そうですよ。でも僕がん患者で、うん、あそこまで太ってる人って本当違うんですかね。てか。本当白血病で入院してるときに、アイスバケツチャレンジやってましたからね。うん、あれ僕リツイートしてるの、僕の過去のリツイート遡ってほしいんですけど、しかも死ぬほどしょぼいアイスバケツチャレンジなんですよ。
うん、
あの、看護婦さんに、
はい、
あの、氷水持ってきてって言って、
はい、
病院のあの普通のなんか、ウォーターサーバーみたいなところの氷水持ってきてで、はい、で、ただの紙コップですよ、うんうん。氷が3個ぐらい入ってるのを、自分の携帯で 自撮りしながら、はい、うわー詰めてうわーとか言いながらやってるんですけど、帽子かぶってるし、帽子のツバを全部水と氷が滑っていくんで、
はいはい、
顔に一切水かかってるのに、うわーうわー冷たいアイスバケツチャレンジでした。な、舐めてんじゃねえぞって思って、本当に。
あの人って、はい、イカ八郎さんと同い年ぐらいですか？
いやいや、全然若いですよ。イカさんよりも。
あ、そうなんですね。
イカさんだって
85とか
って言ってたね。
うん。ね、ツイート数、その、コウジさんの見たら2万7000とかツイートしてて。
同じことを延々。
ひょっとしました。
やってるだけですけどね。コウジさんの場合はね。まあ、だから明日も会いますけど。
はい。じゃあまあ、僕は直接ね、面識ないですけど、はい、よろしく。はい、
ああ、まあ、ということで、はい、まあまあ、イカさん、小槌さん特集会はまたね、ちょっと、
はい、
もうちょっと長い、
はい、
特集はしたくないけど、もうちょっと長く語る会はまたね、
そうです
ね、やりたいんですけれども、はいはい、まあ、とりあえず追悼ということで、
はい、
あれですかね、あの、前も流したんですけど、
うん、
あの、イカさんのお母さんの納骨をした帰りの車で、
はい、
イカさんが思い出したように歌ってくれた、イカさんが作った、お色気数え歌、っていう歌があるんですけど、
最高ですね、う
ん、本当に最高なんですけどね、あれね、プリミティブアートですよね、
はい、
アウトサイダーアートというか、あのピカソが発見したアフリカの原始アートみたいな、
あ、
最高の曲がね、うん、
はい、
あるんで、最後にそれを流して、じゃあお別れ、ね、っていうことにしましょうかね、はい、告知やります、告知、
あ、僕は大丈夫です、
はい、
はい、
あ、僕はだから、そのさっき言った今井さんと出る、はい、番組の収録があるんですけど、その前の6月19日に、
19日、はい、
これ、ね、多分もう言っていいと思うんですけど、うん、NHK FM のゴゴラジっていうのに出るんで、うん、
それは会長あのお一人で
ゲストですよ。
ゲストで、あの、はい、今井さんとじゃなくて会長。
今井さん出るわけじゃないですか、そんな。
そんなこと、そんな言い方ない。
今井さん出るんです。せいぜい CS の会談番組です、そんな
じゃあ本物の
ラジオに。いやいや、
うん、
いやいや、まあまあ。まあ、うん、三岡先生に言わせれば、 そんな本物っていうのはおこがましいです。だって FM ですから。
はい。
歯が短いですから。AM じゃないですから。
まあでもそっちの FM、NHK FM、
うん、
に出られるん
です。まあ一応日本全国ネットですけどね。
はい。
はい、まあ、アト6、アト6って言うんですかね。あの、アフターシックスジャンクションが全国かどうか知らないですけど。はい。それは完全全国ですね。うん、NHK なんで、なんですよ、はいはい。天下の NHK なんで。
はい。
に3時間がっつり。
おすごいですね。
まあ、とはいえ、やっぱり交通情報とかね、あの、はいはい、リスナーのメール読みとかあるんで、うん、正味2時間ですけど。
じゃあ、歌丸じゃないですか、もう。3時間。
だから、それは、ね、あの、ゴゴラジのパーソナリティが歌丸さんで。
はいはい。
まあ、とはいえ、まあ、結構がっつり出ます。
うん、
あの、全時間出るので
。はいはい。
すみません、いや、こんな、あの、全然あの、偽物のラジオ、あ、偽物ラジオ、僕は思ったんですよ。僕は偽物ラジオとは思ってませんけど、
はい、はい。
見る人が見たら偽物ラジオかもしれないですけど、僕は頑張ってやります。
はい。はい、頑張ってください。
はい。
はい、以上ぐらい
ですかね。
うん。
はい。じゃあ、
はい。
ということでね、お送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田祐樹と、
はい、スガッツでした。
あ、それはやんないんだ。
スガッツ、あ、じゃあ、スガッツでした。
はい。
ありがとうございます。
ごきげんよう、さようなら。
さよなら。
ではお送りします。以下、八郎、お色気数え歌。
夢だったろう驚いたな。